台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、 NPO 法人シネマラボ特貫小僧代表の平隆二さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、まあ、あちらこちらでご活躍は拝見しておりますけれども、あの NPO 法人になったんですね。
もうちょっと時間経ってますけれど
ね、は
い、やっていることとね NPO って名前が合わないんじゃないかとみんなが言われるんですけど、れっきとした NPO 法人でございます。
シネマラボ特貫小僧。
はい、特貫小僧です。
何をしてるのと映画のことしてるのっていう感じですけれど、はいはいはい、具体的にはどんなことをなさってるんですか。
ですね、設立したのが1988年、もう二十何年も経ってるんですけれど、若い、ね、沖縄の映画好きの方が沖縄の映画館を救おうと、ちょうどあの80年代後半は映画館お客さんが少なくなっていた時期だったんで、それで映画館で映画の上映とかイベントをしてお客さんを集めようという映画好きの方たちが始めたのが特貫小僧なんですよ。それ以来、まあ、新聞で連載を映画欄の連載をしたり、映画の上映会、定期的な上映会、不定期な上映会、また映画関連イベント、あとは、まあ、ウェブでのですね、活動、まあ、今は過去の沖縄の映画館とか映画興行についての調査とかそういったこともやっております。
沖縄の映画に関わるエトセトラって感じですかね。
そうですね、はい、
ただの映画好きではないと思ったんですけれどもポイントがやっぱり沖縄のっていうところにあるってことですね。
は
い、
そうですね、沖縄と映画、この2つですね。はい、
これですか。
はい、
で、まあ、今回来ていただいたのは、はい、実は沖縄幻映画館という本を一冊まとめたということで、はい、まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
活動が一つね形になるというのはやっぱり見てて嬉しいなと思うんですけれども、
はい、
これはどんな本なんですか。
ですね、こちらの方は沖縄 その先ほども言いましたけど、沖縄の、1945年昭和20年沖縄戦が終わった後から現在に至るまで沖縄に映画館がたくさんあったんですよ。でもう歴史の中にちょっと埋もれてしまったり忘れ去られた映画館があるんですけど、その映画館について写真とその実際どういった方が経営してらっしゃったかで、どんな映画館だったかということを紹介している本でございます。
いや、なんか、
はい、
本になるぐらい、
はい、
そんなにあったんですか。
そんなにあるんですよ、はい、
こんなちっちゃい島ですよっていうのがやっぱり正直な感想でした。うんうんうん、
なるほど。沖縄 その映画館なんですけれど、まだ正確な数はまだ把握できてないんですけど、1960年の時点で120館の映画館が活動じゃない経営、はい、上映をしてた、フィルムを回してたと。120巻ですよ。凄まじいですよね。
信じられないですね。はい、
でその前にできて潰れた映画館もありますし、その後最近ですと、ライカムシネマもできましたけど、そういった映画館も含めると多分120を軽く超えるわけですよ。こんな小さな島、今140万県民ですか、小さな島、もっと昔は少なかったんですけど、これだけの映画館が存在したというのは本当すごいことだと僕思うんですよね。
本当そうですね。まあ、うちのね、70超える両親なんかに聞いても、はい、やっぱり戦後、楽しみって言ったらね、今みたいにテレビがあるわけでもないし、やっぱ映画に行くって言ったら芝居見に行くとか、本当に特別なような感じだったよっていうのは、
まあ、本当晴れの場
ですよね。その話してましたね。
しかもそんなにね入場料とかねそんなに高いものでもないしということで、身近に晴れの場を体験できるすごい特別な場所だったんだろうなっていうのは取材を通して実際映画館に通ってた方の話を聞くとね本当実感しました。
この沖縄幻映画館、
はい、
何巻
ん
掲載されてるものですか。
掲載しているのは50以上あります。
50以上
あります。で120巻全部さすがに収めきれなかったんですね。
今回はこの本の中にはこれだけってことですね。
そうなんですよ。さらにだから本当はもっといっぱいあって、実は今琉球新報でこの本を書くきっかけとなった同じタイトル、沖縄幻映画館という琉球新報でその映画館のエッセイを僕ずっと今もやってるんですけれど、そこでここではこの本では取り上げられなかったものをまだ僕たち調査してるんですね。エッセイで書いてるんですね。
はい、
それも、ね、本当は、ね、どんどん世に出していかないといけないなと思ってるんですけど、
はい、その映画館その映画館に携わる人にドラマがあるのかなって思っちゃって、
ありますね。やっぱね、かつては本当は花形の、ね、テレビとか出る前花形の職業 まあ、産業だったので、うん、そこに携わる人も結構景気のいい話いっぱい聞くんですよ。ね、その映写技師の方とかね、はい、あのスナックとか行って飲み屋さんに行くと、うん、もう女の子が寄ってくるとか、
はあ、
なんでかっていうとタダで映画見せてくれるんじゃないか。
あ
で本の中で僕書いたんですけど、はい、あるおじいちゃんがもう本当にあの頃は MM 系だったよ。
なんだろう
なんだろうって どういうことですかって言ったら、うん、あんた分からんのそれぐらいって言われて、うんうん、モテてモテて困ったって意味だよって言われて、
なんだろう面白いな
何それと思いましたねもうそんな面白い話いっぱいあるんですよ。はい、
じゃあそれはなんていうそういう風にして、うん、その当時表現してたんでしょうね。
MMK は当時流行ってたって言ってましたけどどこまで本当だか
言ってみたいわ
AKB みたいじゃん
本当ですよ ね,
ね
面白いですね。
もうそういうね、真面目なことももちろんデータとしていろいろねいっぱいちゃんと載せてますけれど、そういったこぼれ話というか、その映画産業に映画工業に携わった人ならではの生の面白い話もいっぱい載ってます。はい、ま
あ、でも沖縄は、ね、うん、アメリカ軍司令官にいた頃もあったので、はい、統治下であったこともあったので、ね、やっぱり日本本土と比べるとちょっと独特なまたその、ね、映画文化っていうのがあったのかなっていう感じもするんですが、その辺はどうなんでしょうか。
そうですね、その歴史についても本の方で触れてるんですが、うん、まあ、昭和20年1945年に沖縄戦がありましたよね、うん、それで、まあ、どうにか助かった方たちは皆さん難民収容所、うん、沖縄各地につけた収容所の中に押し込められるんですけど、うん、そこで巡回映画、皆さんも打ちひしがれてるので、はい、まあ、アメリカ軍が持ってきた教育用のそんな大して面白い映画じゃないんですけど、うん、そういった映画のと映写機を持ってトラックに乗って巡回映画をしたのが始まりなんだそうです。
はあ、あんな時に、はい、映画は上映されてたんですね。
されてたんです。しかも収容所回ってるっていうところがすでにもう本土とちょっと違うんですね。
違いますね。
でその後にまた本土の方もしくは台湾の方からフィルムを密輸するんですよ、はい、
またね沖縄っぽい話だな、
うん、そうですね、フィルムを密輸するって話もすごい話、
ね、すごいですね、
はあ、そこでいろんなねブローカーが入ってきたりとか。
なるほど。
本当だからそれがね本土と日本47都道府県ありますけれど、沖縄だけがこの沖縄の映画工業っていうのはどことも違うユニークな歴史を持ってる、まあ、これをね伝えたいなと、
はい、やっぱりそのあたりは平さんが、うん、まあ、シネマラボ特刊小僧に関わってる皆さんがやっぱり魅力に感じてて、はい、これはちょっともっと深めたいとか、はい、みんなに知ってもらいたいと思ってる部分だったりするんでしょうか。
そうですね、うん、僕も最初はそんなに興味もなかったんですよ、うん、やっぱ新しい映画館の方が楽しいですし、うん、今やってる映画の話をしとけばいいやと思ってたんですけれど、うん、山里正人先生っていうのちょっとお亡くなりになったんですけど最近、うん、お医者さんでこの方が戦前からずっと映画を見られていた、うん、もう僕勝手に映画狂人だって言ってるんですけど、うん、もう映画にハマった人生を送られたんですけど、この山里先生が沖縄の戦後の映画館の興行史を丁寧に調べてらしたんですね、
うん、
それをうち の今度共著ですね、この僕たち沖縄幻映画館、僕と一緒にこの本を書いたトーマがその資料を受け継いでまた細かくデータベース化したんですね、うん、今ネット上載ってますけれど
映像クリエイターの、
そうです、映画監督のトーマ林ですね、まあ、トーマ林
さんですね、
で沖縄幻映画館の教授でもあります、うん、はい、そのトーマがその山田先生の、資料をもとに、詳しいデータをさらに作り上げて、
うん、
でそれは僕はそれを見て、うん、じゃ今度はその琉球新報で連載を しようと、それで実際そのデータベースをもとに実際行ってみようと、うん、その映画館があった場所今もないですけど、
はいはい、
それでその方たちのお話を聞いて実際その映画館今ないですけれど証言をもとに立体的に映画館を、うん、こう幻の映画館を復活させようと文章の中でっていうのが始まりだったんですね。
だからタイトルも沖縄幻
映画 館、はい
ね、ちょっと切なくなるような感じもしますけど、でも本当にここにあったんだとか、うん、
はい、
こんなものがあったんだっていうのが、
うんうんうん、
ね、文章を通してまたみんなに分かってもらうだけでも一つ、あ、映画館やっててよかったねって思う人がいてくれるかもしれないですね。
そうですね、またこういった形で出さないと映画館があったかどうかっていうことすら皆さん気づかないまま日常過ぎてしまうんで、うん、ぜひねここに映画館あったんだよということだけでも知っていただければなと思います、う
ん、ぜひ皆さん、はい、 まあ、毎月第2火曜日琉球新報で沖縄幻映画館というタイトルで掲載していますけど、はい、連載がありますけれども、はい、まあ、過去のですね、うん、沖縄幻映画館一冊の本にまとまっておりますので、こちらを手に取っていただきたいと思います、はい、伺ったところによると、はい、本にまとめるにあたってもう一度ちょっとこう洗い直したら、はい、いやここはこうだああだということがいろいろ出て、はい、ほぼ書き下ろしではないかというような感じになっちゃったという、
そうですね、はい、そういうことです。あの僕あの本でも書いてるんですけど、僕基本的に何事もズボラな人間なんでまあこんなもんかなって書いてたんですけど、あの教授のトーマが僕の先輩でもあり先輩なんですけど、トーマがものすごくあの貴重面なあのデータを本当に細やかにチェックする人間で、お前ここが間違ってる、この表現は勘違いさせる、お前そもそもちゃんと調べてるのかっていう叱咤激励をですね、ありがたくも受けまして、はいはい、ほぼ書き下ろしに近い状態になってしまいました
ということなので、新聞連載とはまた違う、
もう全然違うものです、
部分がありますので、はいはい、あのぜひ、ね、手に取っていただきたいと思います。これボーダーインク社から出版されてます ね、
そうですね、はい、ボーダーインク、あの沖縄出版社ですね、有名なボーダーインクさんから出ております、1800円プラス税ですね、はい、沖縄県内の本屋さん、またあの本土の方はネットだと、ね、ネットでも、
はい、あの Amazon でも購入できると思いますので、はい、手に取っていただきたいと思います。あ、沖縄の映画ってあんやたんなと思っていただけるなというふうに思います、はい、さあ、まあ、そんな映画、沖縄の映画、沖縄と映画ですね、はい、に関わっている平さんなんですけれども、取材する中で、うんうん、やっぱりなんていうんですかね、こう印象深い映画館っていうのはありますか。うん、
本当ね、さっきもね、あの打ち合わせでも話をしたんですけど、いやそこじゃないなって、またいろんな映画館に全て思い出があるんで、出てくるわけですね、なかなかなんて言えばいいんだろうな、
絞れないですか。
絞れないですね。先ほど僕あの桜坂の今ね高級なホテル建ってるところ、うん、桜坂劇場の隣に桜坂オリオンシネマ3とか言いましたけれど、あそこ高校の時よくサボって行ったなって話をしたんですけどいや違うな、国営館もそうだなとか、
そうそう、私は国営館思い出の映画館なんです、ね、そうそう、
あとグランドオリオンもそうだなとか、 そうですね、あと沖縄東宝劇場、今ハピナハになってますけれど、
あそこもそうだったんですね、
はいはい、僕あそこでね、あのゴジラ見ましたよ、喘息で、あの僕喘息持ちだったんですけれど、はい、小学校5年の時に喘息であのご保護をしながらわざわざ見に行きました
いやいや寝ときなさいよでもそれでも見たかったところですね。
そうですね、まあ、内容はともかくすごくいい経験したなと85年ゴジラですね、はい、
ET 見たなとか、
はいはいはい、
今は幻になってしまいました、うん、ベルサイユのバラ実写版見たなとか、あ国営館であ
れね、フランス人のジャック・ドミが監督のですよね。
そう、はいはい、なんか制作費がすごくて、うんうん、ベルサイユ宮殿でロケしたっていう、うんうんうんうん、あれ見たとかね
あれどうだったの、面白かったんですか。
なんか子供には
よくわかんない、
すごい話だなみたいな感じでしたけどあれ原作がね、はいはい、日本人の漫画だと
池田亮子さんですからね、
そうそうそう、うん、知った時には日本すげえと思いましたけどまあそんなね、いろんな思い出もあったりしますけど、
そうですね、
皆さんもきっとね心の中に、うん、あそこの映画館で見たなとかっていう思い出あるんじゃないかなと思いますが、はい、そんな思い出と思い出もたどれる、
そうですね、ないかな、ぜひぜひお願いします。
さあ今日はですね、あの沖縄幻映画館、まあ、一冊の本にまとまりましたというお話を中心に伺ってきましたが、
はい、
NPO 法人シネマラボ特刊小僧なんですが、新聞や、まあ、あの雑誌での、うん、まあ、映画の連載ね、うん、映画についての連載もありますけれども、はいはい、実はウェブでいろいろと映画について、
うん、やってますね
やってますよね、語り合う時間を持っていらっしゃいますね、
はいはいはい、
ユーストリームでの配信、
はい、ユーストリーム番組をやらせてもらってまして、実は今日、
はい、
9月3日木曜日ですね、9月3日木曜日の今日の夜9時半から、木曜キネマ探偵団というユーストリーム番組を、やります。これ毎月、はい、第1木曜日に、配信しております。はい、
で毎月第3金曜日、
はい、
金曜キネマ探偵団、
はい、なので月2本ですね、木曜キネマ探偵団と金曜キネマ探偵団という番組をやってまして、そこで映画についてですね、あのダバナシを熱く語っております
なんかいつもこう、あお兄さんたち楽しそうねと思うんですよね、
むさ苦しい感じです
っごい、なんかあの配信なさってるクリックボイス沖縄さんも、はい、うん、みんなすっごい楽しそうに来て、うん、楽しそうに番組して楽しそうに帰ってくよって話をしてたの。
楽しそうにやってますけど、あと反省会があるんです
よ。反省会あるんです
あれ違うんじゃないの
厳しい
とか、まあ、それも含めて楽しい番組やってますけど、
は
い、
ね、でもその映画って、うん、 あの制作の過程もドラマになるし、
そうですね、
その映画の作品自体もドラマではあるんだけれども、どこから見てもやっぱり興味の尽きないものですね。
そうですね、あの観客側からも作り手側からも上映する側からも、もういろんな立場でいろんな見方、あの角度によって変わってきますから、本当にあの映画って一回見れば終わりじゃないなって本当思います。
はい、皆さん、映画好きの皆さん、はい、ぜひあのユーストリーの部の番組もチェックしてくださいね。木曜キネマ探偵団、そして金曜キネマ探偵団、あの月2回ありますので、
そうです、お願いします、
ご参加いただければと思います。
はい、
ということで NPO 法人シネマラボ特艦小僧代表平隆二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。78